サルトル情報局。お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。1月ももう半ばになりました。1月の15日というのはね、この辺ではトンドと呼ばれる行事があります。正月の松飾り、しめ縄、書き初めなどを持ち寄って焼き、その日で餅などを焼いて食べて健康と幸福を祈る伝統行事なんですけれども、まあこれトンドというのはこの辺ではまあトンドというふうに呼びますけれども、地方によってはドンドと言ったり、サギチョウ、サギッチョウと言ったりと、そんな風にいろいろな呼ばれ方があります。お正月に神様に供えられていた餅やみかんですけれども、この供えられている間に年神様の力が宿りまして、それらをトンドの火で焼いて食べることで神様の力をいただいて無病息災を祈るという行事なんですね。この辺りで有名なトンド行事って言ったらガヤインかなというふうに思うんですけれども、ガヤインのトンド、いつも お参りをさせていただくんですが、今年は1月の15日、まあ、様相を変えて行われるということをホームページの方にも掲載されております。まあコロナのね、コロナ収束を願ってというふうに言いたいところなんですけれども、ちょうど緊急事態宣言が出たところで、ほんまにこうほんまにもう心から、もう新型コロナウイルスにかかりませんようにというふうに、そんな心を込めたお願いをしたいなというところなんです。で、このガヤインのトンドなんですけれども、まあ、そんな新型コロナウイルスの感染を防止するための防止策として密集を避けていただくようにというふうに呼びかけております。でこの1月15日に行われるんですが、朝の10時から夕方の4時まで火を焚きまして、寺のみで法要を務めるということになっております。いつもお札、お守り、それから正月のお飾りなどをね、持ち寄られるということになっておりますけれども、それは今回も今年もですね、随時お持ちをいただいて、そして、まあ、日にくべていただくということで、お願いをされております。で、まあ、例年ですとね、そこでこう、まあ、先ほどもそのトンドの言われというのをお話をさせていただいた通り、トンドの日でですね、餅であるとかみかんであるとかいうというね、備えられたものをこう食べるというそういうことになっておりますけれども、今年はそれはちょっとごめんやけども許してくださいねと、ご遠慮くださいねというふうになっております。なるべく少人数でお参りをいただきまして、必ずマスク着用の上、他の参拝の方とは距離を空けていただきますようにということでお断りの方あります。それから、体調に不安のある方ね、ご参拝を控えていただきますようにどうぞよろしくお願いをいたします。皆様の命と健康を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化を目指しています。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。緊急事態宣言発令を受けて、まあ、市内でも重々しい空気が流れているのではないかというふうに思うのですが、新型コロナウイルスに関しまして、もうどうしてこういうことが起こるのかなっていうふうなことでね、思ったりしますけれども、詐欺事件が発生しております。またこの緊急事態宣言下において、まあどういう、まあ、外に出れませんから、で外に出れないことから、情報交換等がねできないというようなことがあってですよ、まあ、気をつけてい、かなければならないなというふうなこともありますんで、こうラジオでね、 皆さんに注意喚起をできればなと思うんですが、これはですね、一昨日になるんですけれども、一昨日から1月の12日ですね、火曜日に、ミキ安全安心ネットというね、メールで、飛び込んできたものなんですけれども、不審電話があったそうです。でどんな電話なのかと言いますとですね、コロナワクチンを優先的に受けることができる、10万円を振り込んでほしいというふうにね言うんですって。あるいは優先的に PCR 検査を受けることができますよと、5万円を振り込んでほしいというふうなことで、保健所の職員をかたる不審電話が連続発生しているということなんですね。で、電話があったのはいずれも高齢者宅にあったということなんですけども、これはたまたまその高齢者宅だったのか、それとも狙い撃ちでこの高齢者宅に電話をされたのかということでね、お気をつけいただきたいなと。で、まあ、今後なんですけども、この新型コロナウイルス感染症に関する、同様の事案がね、兵庫県下各地で発生する恐れがあるやろなーいうということで、このミキ安全安心ネットでもね、配信をしているということなんですけれども、あの保健所がね、個人に対して新型コロナのワクチン接種を斡旋することはまずというか絶対ありません。それから、一人で慌てて対応せず、知人や家族、警察などに必ず相談をいただきますように、どうぞよろしくお願いをいたします。あのそこのこう電話がかかってきて、その電話でね、全てをこう解決してしまうのではなくて、まあ、一旦お切りになって、そしてこう冷静に考えて、でそれから、何ですか、もう一度連絡をするというようなことがええのではないかなというふうに思うんです。でかかってきた電話に、電話をするというのはもうこれね、相手の思うツボですんで、例えば、三木市の総合保健福祉センターですというふうに名乗られたんだったら、その三木市の総合保健福祉センターの電話番号、まあ、これは、調べていただくことになりますけれども、お調べになられてからね、折り返しの電話をする、こんな電話がかかってきたんですけどもどうなんですかというふうなことを言うという、そういうようなね、冷静さを持っていただければというふうに思います。まあ本当に不要不急の外出を避けるというようなことからね、またなかなかこう外に出られないというようなことがあって、まあ、先ほども申し上げましたけれども、その情報交換のね、機会を失われるというようなことがあるやもしれません。まあ、そんな場合にですね、そんな場合だからこそちょっとこう冷静になって考えていただくという、その一呼吸置くと、間を置くということをまずはお考えになってください。緊急事態宣言発令ということで、またかいやというようなことなんですけれどもね、もうなんせこう映らない、そしてまた、自分が感染しているかもしれないという、まあ、無症状感染がありますから、そういった意識を持って映さないということがね、そういう意識が必要だというふうに言われております。じゃあまあこれからどういうところにこう気をつけなければならないのかということなんですけれども、もうこれはもう本当に地道なことながら、やるべきことをやる、個人個人に言われていることね、まあ手洗い、それからマスクの着用、ソーシャルディスタンス、それから冬場ですけれども換気、3密の回避というのをね、やるべきことをやるということでね、お願いしたいところなんですけれども、まあ、今一度この感染予防の基本に立ち返ろうということでね、まあ、今回はこの手洗いと咳エチケットについて、ちょっとこう皆さんに、今一度ご確認をいただきたいということでね、正しい手の洗い方を紹介したいなと思うんですけれども、国の方で正しく手を洗うことが感染症対策の基本だとして洗い方の方を公表しています。それを申し上げますとね、まず石鹸を泡立てて 手のひらや手の甲のほか、指先や爪の間も念入りにこすります。さらに指の間や、親指、それに手首も洗いまして、流水で十分に流します。そしてここ大事なのが、清潔なタオルなどで拭き取って乾かすということなんですね。誰かが使ったタオルというのではなくて、自分のタオル、それも、清潔なタオルをご利用いただくということなんですね。そしてこの手洗いのタイミングなんですけれども、帰宅時でありますとか、調理の前後、そして、食事の前など、こまめに洗うように呼びかけております。手洗いの5つのタイミングというのがありましてね、改めてこれでご紹介をいたしますと、公共の場所から帰った時、まあ、外に出まして、いろんなところをこう、ね、なんだかんだとこう触っていくと思うんです。知らず知らずのうちに触ってしまいます、そういうとこから帰った時、それから、病気の人の ケアをね、看病した時、それから、まあ、先ほどもちょっとこう触れた部分にもなりますけども、外にあるものに触った時で、ご飯を食べるとき、これはご飯を食べる前と、それからご飯を食べた後もだそうですよ。そして、ここ大事やな言うていうふうに専門家の先生も言われておりましたけれども、咳やくしゃみ、鼻を噛んだときだそうですね。でこのときっていうのは、そのウイルスが外へこう 出るときということになりますから、それからその時、その自分のウイルスというのを手に付着をさせて、そして、いろんなところに触ってしまったら、それが感染源になるというようなことになりますので、咳やくしゃみ、鼻を噛んだ時には、その後は必ず手洗い、手指の消毒をするということをお気をつけください。今消毒の話が出たんですけれども、アルコールで手を消毒する場合には、エタノールの濃度が 70% 以上、 95% 以下のものを用いて、すり込むようにして使用するというふうに言われております。もう一つね、正しいマスクの付け方もご紹介しておきます。感染対策の基本として、もう一つ挙げられるマスクの着用について、国が言うております正しいマスクの付け方というのは、紐を耳にかけた後、マスクを鼻の形に合わせて隙間を作らずに、鼻と口の両方を覆うというふうに言われております。あのマスクをしてね、僕なんかもこうメガネをかけておりますから、それから曇ってくるんですよ、メガネが。だからついついこう鼻の下まで、ずらしてしまうというようなことがありますけれども、これは対人ですよ、人と人と話しとう時とかに、出会っとう時とかに、そういうことをされると、やっぱこう鼻息から、飛沫が出ていくというようなこともありますので、皆さんお気をつけいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。会食の場でも会話の際にはマスクの着用ということを呼びかけておりますので、皆さんお気をつけください。さあ、サルトル情報局、今週もお付き合いをいただきましてありがとうございました。重々しい雰囲気ではございますけれども、ラジオの方またお耳を傾けていただいて、面白い番組提供していきたいと思います。今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。
災害時に一番